Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さん、
明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。
2020年始まりました
ね。え、令和初めてのお正月、
はい、ね、え、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、のんびりね、皆さんされていらっしゃるんじゃないですかね、
う
ん、
そうね、はい、そしてですね、今年の新春スペシャル企画といたしまして、
はい、
私こし昨年、はい、素敵な方にインタビューをしてまいりました、
初チャレンジ、
初チャレンジしてきました。はい、あの愛ちゃんに続いてなのでカチコチの状態でインタビューしておりますが、
いいえ、はい、楽しみです。
そうですね、はい、で、トップバッターは心眼描写の世界を表現されています素敵な画家の方のお話をお伺いしてきているので、
はい、
この後、はい、たっぷりじっくりお楽しみくださいね。
よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りします。この後お楽しみに。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
FM ギグ、愛と和音のジョイフルステーション、今回は関西の西宮つながりっちょスタジオを飛び出しまして、私は今世界のお茶専門店ルピシアさんの自由が丘本店2階にありますティーサロンにお邪魔しております。そしてさらにスペシャルゲストとしてアートラボ美術代表の切筆イムさんをお迎えしてお送りします。それではご紹介しますね。イムさん、今日は貴重なお時間ありがとうございます。
どうもありがとうございます。切筆イムです。
切筆イムさんというこのお名前の由来は、
はい、あ、切筆はですね、はい、あのエアブラシを指してます。あの、はい、あの、まあ、
日本エアブラシね、
日本語にしたら切筆になるかなと思って。
なるほど、ね、
でイムは
イムさん、
イムはあの観音様を別名でセムイって言うんですけども、
はい、
あのセムイからまあちょっと
セムイ、
はい、その背を取って、はい、でちょっとひっくり返してイムにしてます。
文字って、
はい、
なるほど、切筆イムさん、
はい、
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの出会いのきっかけからお話していいですか。
はい、どうぞ。
だいぶ8年ぐらい前ですね。
そうですね、
うん、はい、私覚えてらっしゃいます。
はい、もちろん覚えてますよ。
当時コール ールドプレイが大好きで、はいはい、あのビバラビダという楽曲がありますよね、はい、その YouTube を、はい、あの探して見てた時に、はい、そのイムさんがコールドプレイのビバラビダをインスピレーションにして、はい、美しき生命という、はい、あのコールドプレイの音楽に合わせてライオンさんが登場する物語をワンクリックしたんですよ私、はいはい、そしてその音楽と同時にその物語の流れに最後号泣しました、
はいはい、ああありがとうございます。
で当時ね、はい、その時私他で仕事でイベントの企画を構想していて絵本の朗読をなんかいい材料があればいいなと思っている時だったので、はい、もうこれこの物語をぜひぜひそのプロの方にね読んでいきたい読んでいただきたいなと思って多分 YouTube のメッセージかなんかで個人的に大変突然で申し訳ない覚えてらっしゃいます？
覚えてますよ。
当時どう思われました？絵本をあの送っていただきたいというリクエストをさせていただいたんですけどね、はいはい
は
い、
でその頃、まあ、絵本の製本時代がねあの手作りだったの で、
そうでした、ね、
ちょっと高額だったんですけども、購入したいということだったので、はい、すごく嬉しかったですね。
私もびっくりしました、手作りでされるんだと思ってね、はいはい、だから手元にその作品が届いた時に、はい、本当いや今でも宝物ですけれどね、はい、それ以来のお付き合いで、
ありがとうございます。
でその翌年でしたっけお寺で個展をされて、はい、ぜひとも、
ね、もうそう大阪から来ていただくなんてもう本当に嬉しかった。
そのためだけに来ましたあの時、もう絶対行きたいと思って、あの代表作であるあの魚名、はい、ライオンじゃあトラ
龍
子です、ね、はい、動いてましたねあれ、は
い、まああれは人生の中で一番の傑作でしょうかね。
あれ海外持って行かれましたか？
いや行ってない。
もうぜひ行ってください。
ちょっと大きいのでね。
大きいのでね、はい、でもなんかハリとかなんかジャパンフェスティバルとかあるでしょ、
はいはい、
絶対受けます。
そう思うんですけどね。
なんかルートないのかな、それ、絶対海外の方には感動を生むと思うんですけど ね、 ね
いや本当に、いや日本人でも感動すると思うんですけど、
します、間違いなくね。
お寺さんとかねあれがあったら人を呼べるんじゃないかと思う。
呼べますよ。やっぱ全国回られたらどうですかお寺での。
なるほど。
企画されたら、はい、またその会場がお寺というだけでぴったりフィットしますよね、
はい、
で、ご家族の皆さんにも当時ね、はい、お会い確かご両親もいらっしゃいました、ね、はいはい、
そうですね、
奥さんもいらっしゃいました、
ね、はい、
とても光栄で私感動したのは、イムさんもともとデザインのお仕事、はい、お洋服、
はい、
服飾の方
が、はい、
されて、
はい、
製図もできる、
はいはい、
だからその時に奥様のお洋服をデザインされて作るんだよ、はい、当時も多分スーツ着られてたんじゃないですか、奥様が。
あ、そうかもしれないですね。
ねえ、はい、なんて素敵な幸せな奥様だろうと。
そうですか。本人はそうは思ってない
なんで
当たり前だと思ってます。
いやいやいやいや、あんな幸せなことはないですよ。
そうですか。
あの
自分で縫ってね、あれは
そうでしょう、はい、だって生地から選ばれてるでしょ。そうです。愛情こもってる。
いや
私もそんなパートナーがいい
なんかいつも面接行くのに、はい、会社の面接とか行くのに、うん、いつも同じのを着てたんで、まあ、たまには違うのを着てったらとか、冬には冬らしいものを着てったらと思ってあれ作ったんですけど、
ね、でも奥様にぴったり合うデザインでしょ。
ありがとうございます。
世界に1個だけでしょ。
そうですね。
幸せなご家族の皆様お元気でしょうかね。
あ、おかげさまで
聞いていただいてたら、その節はお世話になりました。ありがとうございます。
本当に嬉しかったですよ、来ていただいて。
そうですか。でもあの時本当感動しました。
あ、ありがとうございます、
それ以来、ね、公私ともにお世話になってます。
いやいや本当にこちらこそ。
そして今日はね、はい、お聞きしたかったことがあるんですけど、
はい、
エピソードのところちょっとご紹介していいですか、はいはい、あのホームページにもこのことは書かれてますよね、はいはいはい、画家として作品を発表できるようになれたのは90年代のゴヤの展覧会においてゴヤのシリーズ黒い絵というものが展示されてたんですよね、
はい、
それを見た瞬間になんと音が聞こえなくなった体験がきっかけでしたと。で後で調べられたらそのゴヤは晩年聴覚は患っていたということをお知りになったんですね、
はい、
なので絵を読み解く力があるとご自身が確信されて、
はい、
どんどんその自分の作品を発表できる自信へつながったというふうに書かれているんですけど、はい、当時その、はい、覚えてらっしゃいますか、はい、クロイエの。
いや、もともとね、私は引っ込み思案なので、うん、その自分の制作した映画を人に見せるのが恥ずかしかったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、でもそのゴヤのエピソードがあって、
はい、うん、要はゴヤ の, その感覚と、はい、要は教授性ですよね、は
い、そうですね、
すごい、
いやいやいや、うん、なんか、うん、でも結局ゴヤだけじゃなくて、うん、他の絵でもそうだったんだっていうのも気づいてたんですね。
それまで他の絵はどんな感覚でキャッチされて
るんですか。まあ、例えばあの港の絵があったとしますよね、うん、そうすると、うん、なんとなくこうカモメが鳴いてる音とか、
あの海辺の音、
エンジンの音とか潮の香りとか風とかその湿気とか、そういうのを、
湿気の感覚ですか、はい、
こう感じてたのを初めてその
気づいた、
はい、
それまでは無意識って、
無意識だった、そういうもんだろうと思って
た、当たり前やったからか、
はい、それなので、
ああ、すごい新発見です、
はいはい、聞こえなくなって初めて気づいたってことですね、はい、
あ、そっか、聞こえてるのが普通だったけど、はい、要はシャットダウンして無音になってる感じ、はいはいはい、
なんだと思いましたよ最初。
本当ですね、びっくりされたでしょ、
はい、もちろんそのね、あの、うん、一緒に行ったものとの会話はできるわけですよ、あの聞こえてるわけですよ、普通の音は聞こえるわけですけども、う
ん、そばにいる人との会話はね、はい、できるんですよね、は
い、う
ん、
でもその絵からの音が聞こえないっていうのを初めて気づいた、
うん、だから今まではその絵を見ながら何かしらの音を、背景の音、はい、風景の音だったり、はいはい、それを無意識に感じ取っていらっしゃったということですよね、
はい、そうです、はい、
すごい、
いやいや、
だから聴覚で感覚を、はい、まあ、時空を超えて、
はい、
年代も超えてるじゃん、もう亡くなってる方だし、はいはいはい、でもそのゴーヤの周波数帯とピタッと当たっていうこと、はい、
そうですね、
ですよね、はい、それってすごい才能ですよね、
どう、そうですよね、うん、認めた方がいいでしょうね、それ
認めてくださいだからこそその美しき生命という、
はい、
ね、あの YouTube で皆さん検索されたらすぐ出てくるんですけど、コールドプレイの美しき生命で出てきますか、
はいはい、出てくると思いますね、まあ、ね、他のも今出てくるかもしれないですけどね、
ぜひあのご興味ある方はご覧になってください、泣くはずであのジョイフルステーションではないんですけど、私あのもう一番組、言葉の宝箱ブルーミングストーリーという番組を持ってまして、そちらの方の第10回の放送で吉田恵美さんという方に美しい生命、イムさんが作られた物語を朗読していただきますので、そちらの放送もぜひ皆さんお楽しみくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして去年の秋、プロデュースとしてもすごい大きなイベントをされたそうなんですけれども、これはどういった、
そんな大きなものではないですね、あの、
はい、
あのギャラリーは小さかったので、
はい、
大きくはないんですけども、実はその前の年にも、ね、
はい、
あの竹口直美さんの個展として、うん、あのプロデュース
プロデュースされたんですか、はい、
その時に、
はい、
来客の皆さんが結構ディスプレイとか、うん、あのすごく感動して帰っていかれたので、
これはレイアウトから全部ですよね、
はいはい、
うん、配置からね、
はい、これはプロデュースとしてやってよかったなと思って、はい、また、去年、やることにしました、
うん、
で竹内さんも含めて4人展、女性の
女流作家4人展、
はい、
素敵なカレンダーも作られてますよね、
はいはい、でまあそこそこ成功したので、
素晴らしい、
よかったなと思います。
だからそのそれぞれの方の持ち味というか、
はい、
多分その絵に合わせた展示の仕方とかあるんでしょうね、はい、私全くわからないんですけど、そのセンス、
そうですね、ただやっぱりそのあまり飾ってもダメなんですよ、やっぱり絵というもの、その作品自体が自信があれば、うんうん、どんなところに飾っても大丈夫なはずなんですね。
なるほど、
ただその単体、作品単体としてならそれで済むんですけども、うんうん、あのまあ、一応はその展覧会という形式なので、
はい、
私がプロデュースしたということなので、うん、一つの統一感がなくては
世界観ね、
はい、
そうですね、イムさんの世界観、
はい、ということで、まあ、 そういうディスプレイにしましたけどもね。
こちらも今後もまたされるんですか？
今のところその予定はないですね。もう
来年、私個人的にあの個展とかまた見たいです、
はい、ありがとうございますなのでそうですね、今後は多分しばらく個展で活動していくと思います。まあどこかのねグループ展にはちょこちょこ参加するとは思うんですけども、やっぱりそれだと1点とか2点ぐらいしか出せないので。
そうですよ ね、限られてしまう、
世界観が出せないんですね。
個展となるとラインナップが本当に揃うので、はい、私おそらく出会った当時は黒白、モノトーンの作品のイメージが強かったんですね、はい、当時そうでしたよね。
そうですね、それ中心でしたね、
それ以降、あの色を加えられる何かきっかけというか変化があったんでしょうか？
まあ、もともとブルーが好きだったのはあるんですけども、あのちょっと夢に出てきたんですよね。
どんな夢？それすごい好き。
あのこう湖面、すごく寒そうな湖面なんだけど、
風景は、
あの透き通った水なんですよ。すごく、
クリアな、
クリアなと。でその後ろにすごくあの高い山、ヒマラヤのような雪山があった。
聖なる山。
はいはい。でそれを描いてみようと思って、
で描き出した。夢で見た風景ね、
ただそのままだとつまらないので、
やっぱりその時は水色だったんですか？景色が、全部が、
全部ブルーでしたね、もちろん山は山の様子ですけども、だからそこのなんていうんですかね、清い感じ、澄み切った感じ、それは
清らかさ、
忘れられなくて、それをどうにか表現できないかなと思ったんですね。それでまあ書き始めたんですけども、まあ、その時に、たまたま注文が入りまして、
オーダーが、おめでとうございます
で
それは水色をテーマにしてということ？
いや何も言われない。言われたのは花の絵と言われたんです。
お花？フラワー？
花、はい。で枕屏風を欲しいんだと。
お、和室に飾ったりするやつですよね。
和室、そうです。でそのオーダーいただいたお客さんは、自分が亡くなった時にその枕屏風として欲しいんだというのを。
ご遺体のそばっていうこと、そう、
っていうのを聞いて、で花の絵だと、でどんな花がいいんですかって聞いてもそれは答えてくれないんですよ。
うわ難しい、難題、
バラがいいんですか
って言う
と、バラは嫌だとか、そういうふうに言うんです。嫌なことは言うんですけどどう何がいいか
って、ね、
おっしゃってくれないんです。それでもう
ご本人もきっと分からなかったんでしょうね、
でその頃はまだ白黒を描いてたんで、多分白黒の花の絵を欲しがってたと思うんですよ、
ご本人は、
でもあのちょっとそのブルーの頭があったんで、でブルーを背景に、で雲が花になったらどうかなと思って、
素敵かも、
でそれをあのまあ、言ってもわからないし、このラフデッサンしてもわからないと思うんで、まあ、実際描いちゃったんですよ。で
仕上げちゃったってこと？
仕上げちゃ
った
。でちゃんと屏風にして、屏風にするんだって
現物で、すごい
結構かかりますけども、でそれを見せたんですよ。見せたらやっぱり
対策ですよね。でも
まあまあそうですよ ね、それは あまり気に入らなかったみたいなんですよ
ご本人は、
それでちょっと悔しくなったんで、ある、公募展が またあったんで、その派生っていうか、その流れの絵を描いて、たら入選したんですね。
おめでとうございます、その作品が、素晴らしい。
ただそれを聞いて、そのオーダーくれたお客さんが、それいただきますと
逆パターンや、
言っていただいたんで、思い通りになってよかったなと。
そうですね、さすがですね、だってその賞を取ったことで格が上がるじゃないですか。
そうですね、
でその方もすごい大満足だと、
みたいですよ。だってそれを 見に行った時に、あのそこのスタッフさんに、うちにこれと同じが絵があるんですよって
自慢してるいや最初の評価とえらい変わってる
よ。そうなんです。だからまあ
元気なものはね、
いやそうですね、人間はみんなそういうもんだなと思って、だから見慣れないものを見ると受け入れられないけど、
だから新しかったんだと思う、 それはさすが。
他の人が評価すると、
まあ、そういうね、そのコンペティションだから、はい、専門家じゃないですか、はい、いろんな審査されてる方の目にかなったということが、はいはい、
で特にね、その千住博士先生が気に入ってくれまして、このブルーはいい色だねって言ってくれたん
です。嬉しいですね、はい、だって私独特の本当にその水色というか、はい、清らかさというか、私もこの水色の世界は大好きです。
ありがとうございます。
その時は結局どの何のお花だったんでしょう。
その時は、確かね、芍薬かなと思ったと思うんですよね。ただ私はそのいつも絵を描く時はイメージで描くので、うん、現物とか写真
限定せず
見て描くんではなくて、デッサンはそうしますけども、
はい、
描く時はもう頭の中に残ってるものだけで描くんで、
すごいなんかキャッチされてやね、多分、
はい、ね、エネルギーで、
ね、
なので多分そうすることによって、はい、あの人の心に残ってるものしか描けないだろうなと思うんですよね。あの下手にこう、うんうん、写実とか描いちゃうと、うんうん、その心に残ってないものまで描いてしまう、
うんうん、
だから邪魔になるって、僕からすると次は打足だと思ってるんで、
うん、限定されるってこと、
はい、要するにものすごくそいでそいで、はい、その心の中にあるものだけを描く、
本質的なものですよね、
はい、
なんか私最初出会った時に思ったんですけど、この方の絵はなんかすごく哲学的で本質的なものを描かれている方だなっていうのは、
ありがとうございます。
いやもうそれは
来ていただいた時あれですよ、
え、
わしの絵、白桃わしかなんかの絵を
大好きでした。
購入していただいて、
いうか私の理想のパートナー像です。今でもあの最初はね、
はい、
ミニサイズでいただいて、はい、原価まで、
はい、いやもう本当に嬉しかったですよ。
カンホーでございます。
気に入っていただいたんだ。
本当に気に入ってます、
はい、
あの私何が好きで目が好き、 あの目をかける方ってそうそういないと思いますけど、難しいでしょ、ね、
ゆとりのある
絵、ゆとり、タイトルゆとりでしたけどね、
はいはい、
あの制作秘話は教えてほしい。
そうですね、まあ、
何気なくそのゆとりの、うん、
はい
ね、
はい、
あれはスクリーンやったっけ、版画が置かれてたんですよ、
はいはいはい、
何気なく置かれて、はいはい、それに私も心を奪われました。
あ
れこそ削ぎ落としてる、
まあそう制作秘話っていうほどでもないんですけども、うん、まあ猛禽類でしょ、
猛禽類、そう猛禽類、
まあ、食物連鎖で頂点なんで、
う
ん、
空を高く飛ぶ、
何も恐れはないんだろうなと、うん、
圧巻してますよね、
そういうところがちょっと、ね、まして白桃足ってアメリカの象徴でもあるし、そういうなんていうんですかね、この強さというか人が憧れるところを、うん、さらにこうストレートにシンプルにしたらどうなるのかなって思ってあれを描いたんですけども、うんうんう
んうん、そうなんです。でその強さの中に優しさがあるそういう人いるかな求めてます、あれはでも本当に私の家宝です。
ああ
私ある意味コレクターやね。
ああそうですね、いっぱい持ってらっしゃる、ね、
そうなんです、あの出会った後に実は私の詩をイメージして作品を描いてくださいってお願いをして、
はい
は
い、
また無茶ぶりしましたよね、はい、あの時あの時も何作も作品を描いていただいて、はいはい、嬉しかったです。
いやもう私も嬉しかったです。面白い体験です。
いやそうでした、
はい、っていうのはあのちょうどそのブルーに映るのと同じ時期だったんですよね、
はい、だからあの時私知らなかったから、はい、だからあえて白黒の、ね、作品を描かれてて申し訳ないんですけど色を使っていただきたいんです、はい、っていうことは、
はい
はい、第一言いまして、はいはい、だからお断りされること前提でお願いしました、はい、あの時
でそれがやっぱりきっかけになりましたね。
すごい、それって嬉しいけど、
はい、色を取り戻すっていうか、色にチャレンジするきっかけになったのはあの作品ですね。
そしてまたね独特の色の世界があって、あの赤の世界がハートのね、はい、皆さんラジオだから見えないけれど画像でアップしますけど、ハートのね波でわーってなってる、そこにハートがバンとあるところに真っ赤、その赤が独特な赤、ベルベットのようで、なんかまベルベットでもなく、すごい重厚感が。どうやってあれ出されたんですか、あの赤。
あれはあの結構何回も重ね塗りしましたね。 あの色を出す。
そのあれ切り筆で、
はい、そうです、エアブラシで。
エアブラシで、
はい、
重ね塗り、
重ね塗り、
すごい。多分ゆるしがテーマの多分 C だったと思うんですよ、はい、
そうですね、
冒頭、あなたを許せずから始まるんです、はいはい、血が、はい、強烈でしょ、はい、そのなんか怒りのエネルギーだったり、あとは許しのエネルギーだったり、はい、そういうことを加味されて、はい、荒波とその赤とハート、はい、やられたと思いましたので、
はい、私あの詩を読んだ時に、はい、初めて読んだ時に、
はい、
あこれあの、念仏っていうか、
え、念仏
のように聞こえたんですよ。
般若心経とも言われたことありました。
般若心経っぽいなって思ったんですね、
あの詩のシリーズ、
はいはい、
なんて光栄 な最高の褒め言葉ですよ。嬉しい、受け取ります。ありがとうございます。いやでもそれはすごい嬉しい、
はい、
あの詩は人生詰まってたんで、
はい、
今でも詰まってます
から、はい、
そうでしたか、
はい、般若心経なかなかね、その意味を理解してる人は少ないとは思いますけど、まあ、それは調べればすぐ出てくるので、調べていただきたいと思って、そういう感じを受けたので、あこれはもう、
うん
うん、吉田さんの集大成かなって思ったんですよね、
う
ん、
ありがとうございます、伝わった、すっごい嬉しいそれ、
はいはい、なので書かせていただきました。
それであの作品たちが出てきたんですね、はい、また多分いつか別が番組で私朗読するかもしれません。
ありがとうございます。
でもその時もご紹介しますね、はい、あっという間に時間になるんですけど、これから あのご活動とか思いとか伝えたい思いとかありましたらお願いします。
そうですね、まあ、これからはなんか やっとこの年になって、絵というものは2種類あるんだなっていうのを気づきましてね、
はい、何と何、
やっぱり小さい絵は売るための絵、
うん、
大きい絵は自分を表現するためだよっていうのがやっと気づいたんですね。
対策はね、
なのでどちらかといったらその、はい、もう売るための絵よりも対策の方を中心に、うん、まあ、対策としてもそんな大きい
あ待ってます、私大好きですから
まあ20号か30号ぐらいだと思うんですけども、それぐらいの絵を中心に描いて、
うんうん、
でまたなんかストーリーをつけられればなと思います。
まあ、今後のご活動にあの期待大、楽しんでおりま す,
ります
楽しみにしております。
ありがとうございます。
今日は貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございます。どうもありがとうございます。
今回は、切り筆イムさんにご登場いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
はい。ね、画家のキリムデウさん、
キリムデイムさん、
はい、
素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。もうね、またね、再放送で聞くのは楽しみですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。
But who cares? No big deal.